秋風が吹く。狭すぎる新宿の通りを、めっきり青黒黒ずんできた人の流れがよどみながら動いていた。一筋は各はずの歩道を降り、一筋は三越の横から吉本省の方へ曲がって、結局駅の中へ流れ込んでしまう。新宿は憂いある人の故郷ではない。この中へ自分を隠すことも、この中で悲しみを忘れることもできない。新宿は、浅草がするように人を抱いたりしない。用を済ましたら、さっさと出て行かなくてはならない。新宿は近代的な縦バルレーに過ぎないのだ。久我が二高の横の食小新道から出てきた。人波に逆いながら高野の前まで来ると、急に足を止めてそこの食窓を覗き込んだ。明るい照明の中で、いろいろな食べ物がいまいましいほど鮮やかな色して並んでいた。久我は昨日の昼から何も食べていなかった。胃酸が胃壁を食い始めている。その辺が燃えるようだった。今手のひらに五十銭銀貨を一つ握っている。無意識に中へ入っていこうとした。しかし、葵もやはり昨日から食べていないのだ。窓から体を引き後、またのろのろと三丁目の方へ歩き出した。乾のところへ穂高行きの旅費を借りに行って、今、剣もほろろに断られてきたところだった。あんな得体の知れない女と同棲している男に信用貸しなどできるものか。別れてきたら用足してましょう。ま、当座のご用に、と言って五十銭玉を一つ差し出した。乾だけが目当てだったので、目がくらむような気がした。神戸から帰って以来、久我は毎朝警視庁へ行くと言って顔出ると、四谷見附まで歩いて行き、夕方までの長い時間を持て余しながら、そこの土手で寝て暮らしていた。葵が身の皮を剥ぐようにしてやっていることはよく知っているのだが、職を探すとしても、初めての東京には一人の知人もなく、そもそものきっかけさえつきかねる。考えあぐねて、結局眠ってしまうのだった。10年前はトムトムの同人として活発な運動を続けていた。品へ行って放浪生活を始めてからは、おいおい何者にも興味を失って、いつの間にか運動から離れ、仕事らしい仕事は何一つせずに暮らしていた。この10年間に彼が得たものといえば、無為の身が人間の精神を自由にする、というアフォリズムだけだった。日本へ帰ってきたのは、もちろん望郷の念などによるのではなく、変わった土地へ行ってみようと思ったのに過ぎない。大阪へ着くと、その夜、まるで宿命説のように過去の因縁に包着した。昔の同志、石原と中村が、合同後の投資金を獲得するために銀行襲撃を計画していた。久我は大阪の事情に通じていたので、勢い企画に参加することになった。が、これとても明確な意思があったわけではない。むしろ、乱打のゆえである。この計画は失敗し、久我は東京へ逃げた。上海で買った偽造の警察手帳が、この逃走に非常な便利を与えた。東京には思いがけない二つの事件が彼を待ち構えていた。殺人と恋愛と。そして、彼は結婚した。働くな。それは精神の自由を殺す。久我にとっては、無為は強烈な生活意志の対象であった。彼が一人の間は、なるほどそれは彼の精神を解放し、自在に自由美の園をあはるかさせてくれたが、結婚してからは、せっかくのアフォリズムも妻を苦しめるだけにしか役立たなくなってしまった。現に彼女は、彼の身勝手な主張テーゼのおかげで、二人分の労苦を背負ってあえいでいるのである。 時々この自覚が、深いところに昏睡している彼の魂をゆすり動かす。すると久我は、その度にむっくり跳ね起きて、こうしてもいられないとつぶやき、あてもなく、せかせかと町を歩き回るのだった。生活のことばかりではない。どういう事情があったのか、葵は糸満を殺している。何とかして逃がさなければならないのだ。2月前に葵を連れて神戸へ行ったのは、そこで石原らと落ち合って、一緒に上海へ逃走するつもりだったのである。ところが、久我が神戸へ着く5時間前に、石原が名古屋で捕まり、仲間と一緒に上海へ逃げるつもりだったと自供したので、品へ行く道は全部閉鎖されてしまった。そのうちに神戸にいることも危険になったので、また東京へ戻ってきた。一頃は、警視庁の捜査一課でも全くさじを投げてしまい、糸満事件はこれで永久に迷宮入りするかに見えたが、最近になって情勢はにわかに険悪になってきた。検挙の手はもう葵の襟元に迫っている。一刻も躊躇していられない場合になった。葵を逃がすためには金がいるのだが、まるっきりその方策がつかないのである。久我は正立ってきて、夕空を仰いで思わずうめき声を上げた。金を手に入れるためなら、どんなことでもしかねない気持ちになってきた。久我の肩に誰か、そっと手を置いた。反射的に異能の拳銃に手をかけて、きっとその方へ振り向いた。日本人離れの下、18、9の目のあだ娘が、ラグラン袖のブラウスを秋風に膨らませ、鶴のように片足で立っていた。久我の顔を見ると、兄したように片目をつぶって。あたし、毎日あなたの後を尾行つけていたのよ。知ってた。久我は厳しく眉を寄せながら娘の顔を見つめた。シネラリアへ初めて葵を訪ねて行った晩、しきりに久我に絡みついた酒色のソワレだ。それから、尼崎で一度見たことがある。確か、ツルチルとか言った娘だ。ツルはいかにも嬉しくてたまらないという風に笑い出しながら。ほらね、知らなかったんでしょう。嬉しいわ。ふむ、でも、こんなところに突っ立ってないで歩き出しましょうよ。あたし、少し話があるのよ。と言って久我の手を取ると、勝手な方へずんずん歩き出したあたし、あなたのしたことなんでも知っててよ。なんで、僕の後などついて歩く。鶴はちょっと目を伏せて。それは言えないの。じゃあ、神戸の時も僕をつけてたの。そうよ。でも、そんなことどうだっていいじゃないの。あなた、さっきから三度も食べ物屋の窓を覗き込んだわね。あなたは、食べ物に難しい人なのね。あまり見当違いなので、笑い出さずに入られなかった。僕は金がなくて、昨日から何も食べていないんだよ。鶴は立ち止まって目を丸くした。急によろめくほど久我の腕を引っ張ると。食べましょう。あたしお金持ってる。ありがたいが、君に食べさせてもらうわけはないさ。いや、尺がある。シネラリアにいたとき、チップくれたわね。その次に来たとき、またくれたわね。それを返すのよ。さあ、歩けったら、歩かないと、蹴っ飛ばすから。むやみに引っ張って、北京という中華飯店へ連れ込んだ。夕食時に少し感があるので、店の中には人影がなく、下の茶粉灯の上でひっそりと白菊が香っていた。鶴はあれこれと食い物の世話を焼き、たくさん、たくさん食べてちょうだい、と、まるで祈るように、幾度も幾度も繰り返すのだった。 クガが食べ始めると、今度は両手で顎を支えながら、その顔を穴の開くほど見つめていた。やがて、やぶから棒に言った。東京からどこかへ行ってしまってちょうだい。どこでもいいから、早く逃げてちょうだい。お願いだから。箸を休めると、少し顔を引き締めて。なぜ逃げなきゃならないの。後でわかるからホタカはダメ。上海か青島か、なるだけ遠いところへ。ホタカ。どうしてそんなことを。だから、毎日後を尾行つけてるって言ってるじゃないの。手提げの中から白い分厚な封筒を取り出すと、それを久我の方へ押しやってこの中に300円は言ってるんだ。だから、これを。それを押し戻して。こんな世話になるわけはない。でも、借りるあてがないのでしょう。大丈夫すぐ、手に入る。じゃあ、逃げてくれる。逃げるなんてことはしない。少し旅行したくなっただけだ。いつ？明日、早ければ今晩。長いため息をついて。安心したわ。そして久我の手を自分の胸へ押し付けるとじゃ、どうぞ、いつまでもいつまでもお丈夫でね。唇の端を細かく震わせながら妙な顔をしていたが、突然、久我の指をきつく噛むと、やい、バカやい、と言った。潤んだような目をしていた。おい。久我が低い声で呼ぶと、草の中から山瀬が、むっくりと起き上がった。明治製菓の北浦の、この辺で射的場と言っている原っぱだった。久我が草の上へ紙包みを広げた。その中にぶどうパンがごつ入っていた。山瀬はそれを取り上げると、慌てたように口へ押し込んだ。錯綜錯綜した頬に夕日が当たって、動くたびにそこが鉛色に光った。うまい。久我の顔を見上げて微笑みすると、ピクピク肩を震わせながら、またうつむいて一心に食べ続けた。時々ぐっと喉を詰まらせて湧くしそうに涙を流した。野良犬が物を食べているようだった。この要望怪異な大男がこんな様子をしているのは、何か一種の儚さがあった。久我が、言った。ずいぶん、喋った。じゃあ、これで別れるか。少し聞いてもらいたい話があるんだが、そんなことをしてる時間もないな。山瀬は口を動かしながら。かまやせん。もう当分会えないかもしれないから、お互いに、言いたいことを言おう。心残りのないように。それはどんなことか。久我は苦笑して。くだらないと思うだろうが、実はあの晩、僕は女装して那覇へ出かけているんだ。つまり大岡アダプテーションだな。どうして、なかなか適切だよ。まあ、そう言うな。初めからそんな気でやったわけじゃないんだ。その晩ホテルに舞踏会パーティーがあってね、なるたけ仮装してくれと言うから、ホテルのひまぐどに女の服を借りてもらって、それを着て会へ出たんだ。12時近くに部屋へ帰ろうと思って、帳場コントールで久我の部屋の鍵をと言うと、番頭が、久我さんでしたら夕方からずっとお部屋においでになります。ご用でしたらご都合を伺ってみましょうか、と言うんだ。なるほど、鍵は僕が持っていた。妙な気がした。ムラムラと冒険心が起きてきた。さっきも言ったようにもう2時間もすれば那覇というところで、何か犯罪が起きる。これを予知しているのは通知の告知人と僕だけだ。不在証明アリバイはこの通り自然発生的に成立している。会は3時頃までやっているはずだからそれきつに帰ってくればいい。よし、 言ってやれ。そのうちの前で待っていれば何が起きるかわかるだろう。ひょっとして金でも持って出てきたら、僕の警察手帳に物を言わせて、横合いからそいつを略奪してやるつもりだったんだ。いや、もう大眠みだろうから、また明日来る、と言ってホテルを飛び出した。須崎のおでん屋で2時過ぎまで飲んで、それから那覇へ出かけた。筋向いのフルレール置き場の陰に隠れて待っていたが、いつまで経っても何事も始まらない。しびれを切らして、そっと那覇へ入り込んだ。2階に部屋がある。手探りで入って行くと、途端に何かにつまずいて転倒した。スイッチを押してみると、50位の大男がやられている。たちまち、僕の状態シチュエーションは非常に危険なものになった。助走している。胸から手から血だらけだ。間もなく夜が明ける。それに、あの辺の地理的条件は僕のような脱走兵にとってはほとんど致命的だ。出口を塞がれた完全な袋小路だ。こんな格好であの島から抜け出すには。確かに一種の天才がいる。あと始末を十分にして戸外へ出る。はまぐり橋の方へ行こうとすると、果たして向こうから巡査がやってきた。もう一方の白鷺橋の橋爪には交番がある。物陰へ入って、どっかりとあぐらをかいた。少し、頭を飛躍させるためだ。一体、今僕を危険にしている条件は何だ。一つは僕が血のついた女の着物を着ていることで、一つは橋爪に交番のある橋を渡らなければならないことだ。一見、これらの条件は絶対に避けられないようにま見える。しかし、少し頭を展開してみると、危険はそれらの条件にあるのではなくて、どうしても橋を渡らなければならないという観念から離れられないところにあるのだ。服を脱いでそこのため掘りへ沈めた。そろそろと堀を泳ぎ渡って、弁天町の菓子船屋の近所へ上がった。そこに腐ったような半輪が掛け流してある。朝浦もある。そいつを引っ掛けて突っ立っていたら滝氏が寄ってきた。ホテルへ帰ってみると、予期したように皆がまだ騒いでいて。山瀬が、むっつりと口を挟んだ。しかし、そんなことを俺が聞いてもしようがないな。一体、君が話したいということは何だ。ちょっと勘を置いて。実は糸満をやったのは僕の妻フラウなんだ。山瀬は、まるで聞いていなかったように、冷然と空を眺めていた。久我は少し早口になって。次の朝、巡査と一緒に2階へ登っていった。ふと見ると、血だまりの中に女の服のボタンが落ちている。しまったと思った。隙を見て拾ってポケットへ入れた。しかし、調べてみると、僕の服の地色と違う。葵の服にそれとよく似た色のものがある。そっと当てがってみたら、紛れもなくその服から落ちたものだということがわかった。しかも葵はその夜1時頃、非常はしごを伝って自分のアパートから抜け出しているんだ。現象的に見て、葵がやったと思う他はないのだ。うん、わかった。それで、何を言うつもりか。衣装やへ服を借りに行った女が、今盛んに追求されている。ホテルのひまぐどはまだ何も言ってないらしいが、いずれやりきれなくなって自首するだろう。僕が捕らえられるのはもう時間の問題だ。僕はやっていない。だからこそ、葵のために僕は取ってはならないのだ。どんなことがあっても2人で逃げ通すつもりだ。僕の友人が穂高にいる。そこまで行けば、多少まとまった金が手に入る。 それで小樽まで行く。小樽から青島へ行く貨物船の定期航路があるはずだから、それで青島まで行く。あとはなんとかなるつもりだ。山瀬は起き上がって草の上にあぐらをかくと、微笑みを浮かべながら。君が何を言いたいのか、よくわかったよ。俺に言わせると、危険なのは君の状況シチュエーションでなくて、君が本気でサイクンフラウを愛し始めたことなんだ。君が一人で逃げようとするなら、それは実にやすやすたる問題なんだからな。昔、虚無に昼の向こうに何があるかという幼稚な議論をしたことがあったな。君は虚無の向こうに虚無の深淵だけだ、と言った。僕は虚無の向こうに愛がある、と言った覚えがある。覚えているか。久川山瀬の顔を見つめながら、激したような声で。よく覚えている。中村君、僕は初め。山瀬は手を挙げて遮りながら。君の恋愛の告白なんか聞いてもしようがない。それは、寄せ。それで、穂高までどうして行くか。そんな切迫しているのに東京を抜け出す自信があるか。久我が公然と言いはなった。ある。自信ではない。意志だ。それに、僕は今イリルミナシオンを得た。旅費にこだわっているから動けないのだ。歩くつもりなら融通無限だ。僕は歩いて行く。どこまでも歩いて行く。山瀬は哀れむように、ちらりと久我の顔を見返すと、うつむいて目前とタバコを喫い出した。霧が降りてきた。葵が憔悴した様子で自分の部屋へ帰ってきた。着物も脱がずに寝床の上へ横になった。壁の上で夕映えが少しずつ薄れかけていた。葵が乾の家へ行くと、乾は2階の部屋で丹念に小刀を使いながら課題の足を修繕していた。山瀬という軍人のような見かけの男と久我とが会っているのを知らせてくれたら、旅費の50円を貸そうという約束だったので、急いで知らせに行ったのだった。今、二人で大久保の射的場の方へ行った、と告げると、乾はいつものように額を睨むようにして何か考えていたが、やがてニヤニヤ笑いながら葵の方へ近寄ってきた。その笑いに、何かぞっとするようないやらしさがあった。いつもと少し様子が違っていた。葵は力の限り反抗した。が、突然強くベッドに投げつけられて軽いめまいを起こしているうちに、もう身動きができないようになっていた。乾の体を押しのけようともがいたが、手がなえたようになって、点で力が入らないのだった。許してください。それだけは、許してください。と、おわごとのように前えぎ続けるばかりだった。夕食の支度が始まったのだろう。方々の部屋からしきりに水の流れる音が聞こえてきた。葵は目を閉じた。世界中の水を使っても、もう自分の汚れを洗い清めることはできない。だが、あというのは一体何のことだろう。よく考えてみたいと思うのだが、頭の中が空虚になって何も考えられなかった。肉体に残っている少しばかりの痛みの方が、何か切実に感じられるのだった。静かな夕暮れだった。部屋の中に人の気配がする。はっとして目を開けてみると、戸口に朱砂花が立っていた。紫紺のら薄物に白博多の帯という、ひどく小粋ななりをしていた。戸口に立ったまま葵の方を眺めていたが、すらすらと寄ってくると。おや、どうなすったの。気分でも悪いんですか。人が違うような優しい声で言いながらじろじろと葵の体を見回した。葵は何もかも見透かされるような気がして、思わず体を起こした。 何でもないの。少し疲れたから。
そう。
でも、大変な顔色よ。あ、でもあげましょう。と言って、立って行くと、そこここと司祭らしく輪を覗き込んでから、コップに水を汲んで戻ってきた。葵に寄り添うようにしてかけると、しみじみとした調子で。ねえ、葵さん、あんた困っているんでしょう。あたいによくわかるのよ。あんたたちこの二三日何も食べていないのね。どうしてそんなことがわかるのか。葵は驚いて目を上げた。花は大げさなため息をついて。苦しむのはいいけれど、少し悲壮パセチックね。どうしようとそれはあんたの勝手でしょうが、何にしても、感情だけで生活しようというのは、少し贅沢すぎやしないかしら。あんた一人なら、どんな甘え方をしてもいいでしょうし、生きてる気がないんならそれでも結構。でも、どうしても生きていこうというんなら、もっと切実な考え方をなさい。感情だの、道徳だの、習慣だの、そんな甘いことじゃダメ。悲壮なら悲壮でいいから、もう少し徹底させてみたらどう。葵の顔を覗き込むようにして、ねえ葵さん、あんたお客を取ってみない。
そうよ、もちろんあいつらはけだものよ。
のう、けだものどころか、現象に過ぎないのよ。にわか雨にあってずぶ濡れになったって、それがあたいたちの罪でないように、あいつらが非人間であればあるほど、どんな接触の仕方をしたって罪でも汚れでもない。あたいたちが受ける影響は、要するに、知覚だけのことでしかないのよ。こんな商売をしているけど、あたいは虚栄や欲張りの手助けをした覚えはなくてよ。優れた才能を持ちながら、生活のために落語してゆく同性に、合理的な道を開けてあげるつもりなんです。その人たちは食べることのために時間を取られたり、ひどく骨を折ったりしてはいけないのね。1日に1人だけお客を取って、あとの時間は全部勉強のために使うようにするがいいんです。嫌なら無理におすすめしないけど、生きてゆくのに偽善なんか何の役にも立たない、ってことを、一度、よく考えてみてちょうだい。窓のない写真屋の暗室のような部屋だった。桃色の覆いをかけた枕電灯ベッドランプが生めかしくベッドを浮き上がらせていた。葵が部屋の真ん中に立っていた。もう、悲しくも恐ろしくもなかった。生きるためには肉体のお抱くぐらいは物の数ではない。まして、わずかな金のあるなしが、久我の運命を決定しようとしている。それを手に入れるためなら、どんなことでも恐れて入られないのだ。こういう場合、締結を守るとは、そもそも何の意味をなすものであろう。気取った様子で扉が開いて、日課を履いたニキビだらけの青二歳が入ってきた。点火器ライターを出して金口に火をつけると。
よう、どうしたい、その後と、言った。